こんばんは、本当に暑い中です、どうか気をつけてください、今週末から、夏の諸行事諸計画が始まりますけども、今晩ともにその守りと祝福を祈りましょう、祝福だけでなく暑さの中で守られますように祈って備えていきたいと思います。今日で先ほど司会者が紹介くださいましたようにレビ記が最後の部分となります。さまざまな戒めがありましたけども、この27章は誓願の捧げ物、そして最後は、捧げられないもの、もともと主がご自分のものとして取り分けられたものは捧げますというものではなく、主がもともとご自身のものとして性別されていますので、それに従って主に携えていくことであることを教えられています。一つ一つの戒めにキリストの救いの御業、そしてキリストの民とされた私たちの歩みを予表するものとして定められたことをこれまでも見てきました。誓願という教えはたびたび出てきましたけども、信仰生活の中で紆余曲折があります。どうしても必要なこと、また何としてでも助けていただきたいこと、特に戦いや飢饉や病などの激しい苦難の時に神様に必死で願う中で、主がその願いに応えてくださることを信じて、応えてくださったらお捧げしますと誓って、自身に特別な清い行動や、また捧げ物をいろんな形で捧げることを約束するのが誓いです。イエス様の時代にはそれが形骸化もしていましたので、誓ってはいけなくて、はいははい、いいえはいいえとしなさいという教えも出てきました。では、共に見ていきましょう。誓願の捧げ物について定められました27章の1節から13節を拝読してお祈りいたします。レビ記27章1節から13節。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。人が人間の評価額に従って特別な誓願を立てるときには、その評価額を次の通りにする。20歳から60歳までの男子なら、その評価額は聖女のシェケルで銀50シェケル、女子ならその評価額は30シェケル、5歳から20歳までなら、その男子の評価額は20シェケル、女子は10シェケル。1ヶ月から5歳までなら、男子の評価額は銀5シェケル、女子の評価額は銀3シェケル。60歳以上なら、男子の評価額は15シェケル、女子は10シェケル。その人が落ちぶれていて、 評価額を払えないなら、その人を祭司の前に立たせ、祭司が彼の評価をする。祭司は請願をする者の能力に応じて彼を評価する。捧げることのできる家畜を主への捧げ物とする場合、すべて主に捧げられたものは聖なるものとなる。それを他のもので代用したり、良いものを悪いものに、あるいは悪いものを良いものに取り替えたりしてはならない。もしも家畜を他の家畜と取り替えることがあれば、その代わりのものも聖なるものとなる。捧げることのできない汚れた家畜を主への捧げ物とする場合には、その家畜を祭司の前に立たせる。祭司はその良し悪しを評価する。それは祭司が評価した通りとなる。もしもその人がそれを買い戻したいのであれば、その評価額にその5分の1を加える。天の父様、購入請願について神様が細かく教えているところを見てまいります。罪のために、また献身を表す全焼の生贄、犯してしまった損害に対する代償、そして神様への感謝として捧げる交わりの捧げ物、それに加えて、それらに加えて与え、捧げます穀物やそぎの捧げ物、それに加えて特別の必要や願いのために神様に頼ることを主は許し、また教えられました。私たちも日常のさまざまな必要のために主に願い、また感謝して、その感謝を形で表すことを日々の励みとできますように、どうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。請願の捧げ物というのは、特別の願いが聞き入れられるために捧げ物をしたり、捧げ物をする約束ですね。またその願いが聞かれることを願って、自分に特別の行為といいますか、物立ちをしたり、また髪の毛にカミソリを当てないとか、また特、それなどですね、酒を飲まないとかですね、それらのことを自分に課す、まあ、それらを通して切実な願いであることを明かしし、そして熱心に祈り、また主に信頼していることを表す、形で表すために、主が許してくださったものです。まあ、個人の生活の中では、例えば後で見ますけど、ハンナは子供が与えられるように、また戦いで勝利するように、さらに主がこの困難な働きを成功させてくださるように、まあ、個人レベルの請願もありましたし、民として正念場の時に神様が格別に憐れんでくださる ことを期待し願って皆で捧げる誓願もありました。聖書でいくつか例がありますので思い起こしたいと思います。例えば後のイスラエルと呼ばれましたヤコブはエサウとのいさかいが起こって家を出なければなりませんでした。しかもただ一人で心細い旅をしなければなりませんでした。この旅を守ってそして帰らせてくださるということを主が天からのはしごを通して示しまた言葉で約束してくださったことを信じるという告白とともに無事戻してくださったら十分の一を下げますと誓いました。十分の一をというのはですね後には立法の規定でこれは誓願に用いてはいけない下げ物だったんですけれどもその時は許していただいた、わけです。また、獅子の時代でエフタはアモン人との戦いに、急遽任命されて勝つ見込みが、乏しい。しかし戦わなくてはいけない。その矢面に立たされた者として、主が勝利を与えてくださるなら、この勝利の凱旋の時に最初に迎えに来た者を、捧げます。生贄にしますと。口走ってしまいました。そしてタンバリンを持って喜び迎えたのは愛する娘でした。エフタは勝利の喜びが吹き飛んでしまい辛いことになりました。また後にサムエルを産むハンナは子供が与えられることを切望してもし男の子を与えてくださるなら主に捧げますと誓いその約束の通りにサムエルを神殿のエリに委ね主のために捧げました。この少年がやがて豊かに用いられていきます。またパウロは髪を剃ったということが伝道旅行で記されています。開いてみましょうか。使徒の働きの18章の18節。18章18節。パウロはなおしばらく滞在してから兄弟たちに別れを告げてシリアへ向けて船で出発した。プリスキラとアキラも同行した。パウロは誓願を立てていたのでケンクレアで髪を剃ったとあります。またエルサレムに危険承知で行ったときは誓願の捧げ物の後援者になるということでイスラエルの文化を否定しないと賛成しているという証を立てて迫害から守られようというエルサレム教会の巨大姉妹の指示に従ってだということも記されています。 しかしそれは、果たされず、パウロは捕らえられて、囚人として、守られてローマに行くことになりました。請願をしても必ずしもその願いの通りにはならず、神様の最善の導きの中でことは導かれていくのでした。請願がいつの間にか形骸化して、何々に対して誓うということで、その、誓う相手、神殿の祭壇とか、いろんなものに当てはめて請願を立てるという、こうレベルの差が出てきて、レベルが低いものは破っても構わないという風になってしまったゆえに、イエス様はそんなことをするようならもう誓わないで、はい、で、いなさいと教えられました。そして、請願にはそれぞれの、豊かさ能力に従って、一応の基準はあったんですけども、配慮がされて、乏しいものでも請願ができるようにと、されていました。さて、9節から13節にちょっと戻っていきますけども、レビ記の27章9節から13節では、捧げると誓ったものを後で気が変わったから別のものに取り替えたりしてはいけないと、そんなことをするならどちらも性別されることになりますよと警告をされ、そして11節を見ますと、他の捧げ物ではありえない汚れた家畜を捧げることもできると、ありません、汚れてるはこれいけませんね。ただ不完全なもの、失礼いたしました。でも汚れてると書いてありますね。不完全なものを捧げ物とできるという、他の生贄ではありえないことも許されていました。ただしごまかしは聞かず、祭司が評価してそれが用いられるかどうかということが、客観的に定められました。また、買い戻したいと、いろんな事情でですね、やっぱり完全な方がいいということで、清い捧げ物をしようという場合もあり、また特別な事情があってそれを辞退するということもあったかもしれません。その時には評価額に5分の1を加えるとありました。さらにはいろんなものを死のために捧げると、今でいうと献品ですね、家を死のために、また畑を死のために、これは畑は先祖代々受け継ぐべきものですので、ヨベルの年までの期間を その間だけ性別して下げることはできても、ヨベルの年には戻さなければなりませんでした。 まだ、転売をしてはいけないということも書かれていますね。こうして、様々な規定がまだ約束の地には入っていないんですけども、あらかじめ告げられていました。先に伝えられたというのはもうしっかりと覚えて受け継がせるためでありますし、約束の地に着いたらこのようにするんだということは、神様が確かに約束してくださった約束の地が与えられるということを実感するためでもあります。私は自分の人生において神様がどのように導いてくださるか、神様のくださった約束を具体的に覚えて、そして楽しみに待つことをしていきたいと思いますね。まだ見ぬ御国でどうしようかということも様々に想像できますよね。天国にが完成したらどんな奉仕をしようか。私はギターが趣味なので、天国で琴を弾けるといいなと思って祈ってるんですけども、それは神様許されれば感謝だなと思っております。賛美を天国で捧げるんだということを覚えつつ、聖歌隊で鍛錬を積んで実績を積んでいくっていうことも素晴らしいことですね。そのように約束の地を楽しみに、主の御国を目指していきましょう。さて、レビ記最後は26節以降、半端とも思えるんですけど、最後の部分で捧げられないもの、もともと主のものであるものについて確認がされています。自由に捧げる部分もあります。そして罪のゆえに、また献身のゆえに、そして主が交わって利を与えてくださったゆえにと捧げるものもあります。同時にもうこれだけはどんな事情にもかかわらず主のものとして性別しなさいというものは、自分で決めたから捧げる、捧げなくてもいいというものではないということを覚えさせるためにここでまとめられています。第一には家畜の遺言、主のものであると、遺言として生まれたのだから、もともと性別されていますので後で、重ねて性別することはできないと教えられています。なぜ遺言が主のものですか。まあ、それは最も大切なものを捧げるということでありと同時に、神様がご自分の一人子を捧げてくださった、そのことを思い起こすためのものでした。ですから今はこの習慣ありませんね。長男は性別して献身者としてっていうことはありませんね。これもキリストを予表するものでした。また神様がイスラエルの清さを保つために性別しなさい、聖絶しなさいというものは自分のものとしてはいけないと同時に、神様、自分のものとして神様に捧げることもできませんでした。まあ、それは当然のことですね。そして、十分の一は、もともと神様のものですから、 主に捧げなくてはいけませんけども、他の名目でそれを捧げるということをしてはいけませんでした。また、家畜の十分の一を捧げるというときにですね、ずらっと並べていくわけですね。で、そのときにこれはいいな、これはそうでもないなということをつい見てしまうと思います。まあ、それは生活に直接関わっていくことではありますけど、でも一列に並べて10頭また10匹ごとにこれが主のものだとしなければいけないと。エリゴの実をして捧げるようなことをしないようにと教えられています。それは主を恐れ主を聖とするためでした。レビ記の最後の章、節をお読みします。以上は主がシナイ山でイスラエルの子らに向けてモーセに命じられた命令である。このレビ記が、記された場所が明示されています。この後に、民はどのように宿営するかとか、どのようにして対立図を組んで進んでいくかとか、具体的なことが教えられていきますけども、神様は具体的な、そのような、出来事なすべきことの規定より先に神様の民として受け入れられるために私たちがなすことをまず第一に教えられました。何をするにも神様に受け入れられ神様に喜ばれることが大事なのです。イエス様は神の国とその義とをまず第一に求めなさいと。そうすればこれらのものは加えて与えられると約束されました。レビ記全体がこのことを私たちに明かししています。いろんな生活の必要、また教会活動の必要あるんですけれども、私たちがまず覚えるのは主が罪の許しのためにイスラエルは自ら家畜を捧げましたけれども、キリストが私の罪のために、私が義とされるために命を捨ててくださった、そのことを告白し感謝して礼拝を捧げること、そして日々主を前にして歩むこと、こうして主に喜ばれるものであること、これが一番大切なことで、その他のさまざまな決め事やなすべきこと、三段いろいろ必要なことがあるでしょうけども、主のことをまず第一にしなさいとレビ記全体が教えています。神様に受け入れられ、神様に、神様の民として、認められていること、これが一番大切であることを私たちも覚えて日々を歩みましょう。お願いいたします。天の父様、今日レビ記の最後の部分を見てまいりました。神様は私たちが受け入れられるためにイスラエルの民についてはどうすればよいのか、生贄、汚れの覗き方、また誓願、さまざまなことを教えてくださいました。私たちも神の国とその義をまず第一に求めるものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。